皆さんこんにちは、ビーコムこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。いや、東京都なのも暑い。
暑いですね。
暑い暑い。
夏日ですね。まるで。
まるでね。
まあ、30度とかですからね。いや、もう汗をかきながら、冷たい飲み物飲みながら来ましたけれども、ここからは、冷房、キンキンのね、冷房との冷えとの戦いもやってきますね。
確かに逆に厚手になります
からね。我がさん厚手になってるからね。
うん、ジャケットをね、今日もしっかりお召しになってますけれども。ね、そうそう、体調管理難しい時期ではありますけれども、冷房をつけたいけど、電気代高みたいな。
いや、そうですよ、値上げがね。
また6月から値上げするんだよね、一応ね。
あの値上げ率を見てゾッとしますね。
しましたね。そ
う
そ
う、はい、あれ全然違うからね、実際によってね。そうそう、お関西いいなって、地元帰りてみたいな、
ね、原発あるからね。
そうそうそう、
中部とかもね、いいなって思いながら、はい、この後もこの先もね、どうなっていくか分かりませんが、本当に、あの生活に直結してますから、動向はねしっかり見ておかないとなと思いながら、天候の、ね、熱を感じていますが、暑い暑いなのは、うん、マーケットもですね。
そうですね、
はい、
まあ、予約っていう感じですね。
そうだ ね
3万円来ましたね、ま
あ、来たね、まあ、ちょっとね1ヶ月半ぐらい遅れたのはね、まあ、申し訳ないけど、まあ、3月末に1回行かなかったねって言っても、うん、まあ、行くっしょ近いうちにっていう、うん、まあ、話はね、はい、して、強気の姿勢は崩さずですね、まあ、日本株の業績がいいからやっぱり買ってきたっていう部分は少なからずあると思うので、うん、まあ、その辺の解説は、ね、後からしたいと思いますが、まあ、シナリオはまあ意外と間違ってなかったのかなと思ってますけどね、うん、まあ、この番組をまあ見てる方も、まあ、僕のこのポジションを取りましょうと言った水準は、日経平均2万6500円ですから、まあ、そこで配当ももらいですね、現状5000円ぐらい、まあ、上がってるわけですから、
すごい幅ですよね。
まあ、もう皆さん笑顔しかないだろうと、思いますけどね。尊敬はいらないけど、その笑顔をですね、まあ、おか、まあ、その自分の懐も、まあ、かなりね、温まったことなんで、まあ、うまくですね、使っていただけるといいかなと思いますけどね、
うん、また次どこにね、その資金を振り向けようかなという方もね、うん、そうそう、
まあ、検証とね、まあ、今後の話っていうのは、まあ、後のコーナーでしていきたいと思いますけどね。はい、
さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は大幅続伸し、連日の年初来高値更新となりました。懸念材料となっていたアメリカの債務上限問題も解決に近づいたと受け止められ、市場では全般リスクオンムードとなったことに加え、為替相場でもドル円の円安水準が継続していることで輸出関連株への追い風となり、指数を押し上げました。いや、やっと、まあ、なんといっても3万円ね、うん、日経平均の3万円というところですが、うん、やはり、あの、米株にも邪魔をされずに来れたというところですね。はい、そのあたり、海外の指標も踏まえてお話しいただきたいと思います。
まあね、さっきも新井さんの話の中で、まあ、一応債務上限問題は、まあ、まだ解決はしてないの で、
ね、
まあ、そういう話をするとですね、うん、ちょっとめちゃめちゃ今担がれてる人が新井さんにふざけんのそんなわけねえだろうっていう話をですねしてくる可能性があるので ね、 ここでね、一応言って、はい、まだ解決してねえぞっていう、うん、
そこに期待感があったりする方もいらっしゃるのか
厳しいわ。いやいや、今の俺すごい性格悪いから、だから、あの、そこに期待して頑張れよみたいな感じに聞こえてしまって ですね。そこは非常に申し訳なかったんですけど、これ笑って。
まだ解決に近づいたと受け止められはしましたが、
そう、いや、そうすると、受け止めたと思っちゃう人がいるんだよ。なぜか。やる子はちゃんと言ってるよ。ちゃんと言ってるけど、はい、そうそうそう。受け止めたと思っちゃう人がいるからね、これね。はい。いや、でも、ここは、まあ実際、まあ、まだ分からないですかねって言った方が、ね、いいかなと思います。まあ、
でも一応ね、バリさんも来れるようになったようですからね。
そうですね。はい。
楽観ムード。
楽観ムードがね、続いてます
ね。ですけれども、はい、実際はね、このまま順調に進むのかどうか。
そうですね。まあ、はいはい。まあ、そこはまあ、また次のコーナーでお話したいと思うんで、とりあえず、はい、マクロのですね、こういう時こそね、やっぱり、はい、マクロをですね、ちゃんと、まあ、見てですね、方向性を確認したいと思うんですが、
冷静にいきましょう。
まあ、週、月半ばというで大した支障がない時期ですっていう、皆さんそういうことなんですねっていう話ですけど、はい。
なんで、小売売上高とか、住宅関連の指標出ましたけども、あまり大したデータが出てこなかったっていうことと、ほとんどここはマーケットも無視というかね、もう債務上限問題とか、そちらで動いているので、まあ、今週に関してはそこまで指標がどうこうっていう内容ではなかったのかなというふうに思っております。
そうですね、本当にそれだけですよね、債務上限問題
でも一色なので、特にアメリカの方は、はい、でもナスダック強いし、
強いし、
ね、っていう動きですよね。
なんですよ、だから、そうね、だから債務上限問題は、まあ、荒井さんも、まあ、と新井さんはほぼこれはなんとかなったって言いました。いや、僕は分かんないよって言ったら、もうこれ番組として当たるわけですから、やばいね、それで。和法和法だからな、ね、みたいな。まあ話ですけど、まあでも、ね、引っ張る、まあ、ギリギリまでは引っ張るんでしょうね。だからその後、もうすでに、まあ、前回というか2011年の時もありましたけども、格下げの話がもうすでにもう出ちゃってるんで、やっぱりそこは引っ張りたいけど引っ張れないよねっていうところがやっぱあるんで、まあ、みんななんとかなんだろうと思ってますけど、いやでも2011年はあったんだぞ本当にっていう、その、博物館が閉まったとこぐらいから始まって、ね、公務員の給料が止まりみたいな、お休みみたいなことも一応あったからね、はい。
のコメントで、サミットは材料にならないんですかねとあります。まあ、
何話すかですよね。
そうですね。
だからまあ、安保に関する話、安保っていうか、まあ、地政学についてのね、話をまあ、するっていうのはあるんですけど、まあ、隣国はちょっと怒る国がね、出てくるかもしれませんけどね、はい。なんですけど、まあ、基本はもうなんか、サミットって言っても事務方で大体もう決まってるようですからね。はい。そうそうそう。だからまあ、目新しいものっていうのはないかなと思うんですけど、意外と日本もサミットを前にして、駆け込んでね、法案をまあ通したりとかね、通したりとかもあったんですけど、まあ、賛否いろいろありますけどね。はい。まあ、あとは、岸田さんが、実際、総理のうちに3万円を回復してしまったと、いうことなんですけど、これについてですね、岸田さんがね、就任された頃って、もうとんでもねえみたいな話をしてる人が結構いらっしゃって、そう、ありましたし、まあ僕はどっちかというと、まあそんなネガティブな感じではなくてですね、まあフラットというか、まあ俺たちがどうせ首相決めれないんだからさ、みたいな、そこでイライラしたってしょうがねえじゃんっていう話なんだけど、その岸田さんでさえ言い方が悪いです、岸田さんで3万いったわけですから、だからやっぱりそういうなんだろう、まあ、ああだこうだ投資家いてもしょうがねえとこがあっても、自分の、まあ、身の振りですよね、大事なのね、まあ、そこって結構今回の3万になった時に言おうかなと思ってたんだけど、まあ、そういうことですよね。
年末年始のあたりね、はい、岸田総理が悪いというよりはタイミングだと思うんですけれども、はい、結構責められて、いましたけれどもね、
まあ、増税をするためにね、実際はいろんなところにまあ協力を取り付けて1回3万円にしたんだという人もどうせ出てくるんでしょう、この後は、ま、だし歳出もある程度取り付けてから増税やってよくある1回沈んで上行く理論ですよ、これ実際ね、その財務的にね、まあ、そういうのもあるかなと思ったりもするんですけど、まあ、そんな感じでですね、
はい、で意外と資料だと、はい、日本のホテルがね人気なんですね。
あ、買収されたりとかね、
ね、
結構、
はい、ありましたね、
あんまり報道されてないんですけどね、はい、今狙い目なんでしょう
ね、やっぱりちょうど手放したいという人も出てくる頃なんですよね、戻ってきたっていうのもあるので、ですし、はい、まあ、マリオットの、まあ、低価格の方ですね、コートアウトですとか、まあ 高級タイプのビジネス、まあそうだね、高級タイプのビジネスホテルです
ね、うん、そう、まあ買収されて
る、意外と高級タイプのビジネスホテルってどうなのかね、意外と悪くらいかもしれないなと思った、うん、ビジネスとしては、
うん、ね、でも坂本さんのどこかの記事でこういうところが普及してくると、はい、うん、ほらベッドがまた、
ああそうそう、スイートが入れるとか ね、 ね、まあ、多分入れ替えるからリブランドするときと入れ替えたり多分するのもあったり
とか、いろんな波及が面白いので、まあ、これまた後半で話しましょう。
そうですね、はい、はい、
どんどん活況になっていきそうな雰囲気ですね、うん、はい、はい、では変わって日本です。
そうです、今日はここですよ ね、
はい、
です
ね、ここ
3万円回復しました、
はい、はい、いや良かったですね、
まあ、いろいろね要因がありすぎるというかね、うん、PBR 是正の話も、そうそう、うん、かなりそれが効いてるというふうにおっしゃる方もいますし、まあバフェットさんがっていうのもあるし、企業業績という、はい、まあ、いろんなもういいところしかない、
は
い、
そうですね、
そういう、まあ、理由が揃って3万円回復してきていますし、うん、あとトピックスもね、うん、バブル期以降の
高値ですね、まあ、早かったです、まあまあそれ構成と、まあ、沈む感じからするとまあ そうなりますけどね、はい、
この先ですよね、でも
ねえ、この先どうなるかっていうところですよね、うん、
ね、
あとはそうですね、電気代の値上げが、まあ、家計を圧迫するかっていう話も、ね、ええ、ちょっとマクロ的にはあるのかなとは思いますけど、
個別銘柄はでもこれでちょっと動いたり、
う
ん、やはりね、
そうですね、
前から坂本さんおっしゃってましたけれども、ね、
そうですね、しますね、まあ、電力の話をまた最後に僕がしたいなと思うんですけど、うん、いや、この値上げ幅はやっぱ結構な額ですね、
いや結構ですよこれ、
ね、
沖縄火力しかないからね、火力が中心だから、原子力がないからね、
そういうことですよね、はい、まあ、関西、中部、九州は値上げがなしということなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、
まあ、これはあれですかね、電気代のヘッジというか、うん、その分、はい、あの個別で電力株で取り返すしかない
というなるほど、まあ、今から買って大丈夫かっていう話も
結構伸びましたからね、
収集、はい、しようかなと思いますけどね、はい、
はい、
あとは楽天グループの公募の話ですね、増資の話、うん、結構しびれる額ですよね、
しかも藤田さん、
藤田さんかっこいいね、本当ね、
応じたんだっていうね、
これはかっこいいよ、まあ、額がいく、まあ、額はでかいんだけど、それでもまあ、やっぱり過去のね、やっぱ日本人的な発想というか、うん、ちょっと救ってくれたからなんとかするわみたいな、
びっくりしちゃった、なんか日経見た時の速報、うん、二度目しましたね、うん、サイバーみたいな、
そういえばあったな過去にって思いましたね、いやかっこいいねこれね、いや、意外とそういうのはいいなと思いますけどね、
確かにね、
は
い、助け合っている感じがね、国内の企業でっていうところがまたねグッときますね、
そうそうそうそう、
ただこれで携帯事業をどう進んでいくのか引くのか、
あと社債もね意外と怖いんだよね、まあ社債とあとはまあ増資か社債用だからここから増やしていくっていうのは意外と怖いから、
うん、1兆ぐらいもう
もあるし、ね、借り換えがやばいのよ、
そうです、ね、
満期一括だからその時期になるとまあ当然手当たりしてるんだけどまた調達できない場合は本当もう財務がキューってなっちゃうから、だからこの綱渡りを今後もだから携帯やり続けるんだ絶対にしなきゃいけないから怖いんですよ、だからまあ増資は当然まあやりますってとこから、はいはい、まあ、から傷んじゃいましたからね、ありますからね、はい、
これ携帯事業を売ろうと思ったら売れるんですか、うん、これって買いたいところある、
いやこれは荒井君いい質問だよね、だからみんな簡単に言うんでこれやめたら株価上がるっしょっていうのあるし、うん、今ならまだギリギリ間に合うみたいなこと言っているけど、はい、引けなくないっていう、
なんかこれ以上やらない方がいいような気もするし、
そう昔のテレビ局の買収合戦の時、うん、だったら株とかもなんとかなったってなるけど、これマジどうすんのみたいな、残骸をするとか、うん、あと外資が来たとしても超買い叩かれると思うから、いやこれはもうどうしようもなくいいとこまで行ってしまった感はあるよね、
うん、もう進むしかないっていう、
まあ結局は au に売るなら売るのかなっていう気はするんですけど、
買えるのかな、
だから私戦略がかなりちぐはぐしてしまったのはちょっとまずいね、今回のだから、au のローミングが無制限になりますっていうのはもう自分のとこで基地局作るの諦めたわっていう話になってるので、うん、いや、 やっぱりかなり、まあ、それは一つの戦略としていいかもしれないですけど、最初のもう、なんだろう、パターンは崩れてるし、うん、あと、なんでみんな楽天モバイル使わんのですかっていうのは、僕はすごい思う。うん。うん、あ、まあ、当然サブで僕は楽天モバイル使ってますけど、うん、まあ、まあ、子供たちも楽天モバイルしてるんですよ。まあ、上限が決まってるから。
う
ん、だし、そう、結局自社エリアだったら無制限だしっていうのもあるし、うん、安い。
電波が届きにくいとかやっぱないんですか、
はうちはないし、まあ、ローミング使えば全然いけるもあるし、だから 意外となんかね、まあ、みんなが使わなかったらしょうがないよね
って、国民として応援しろってことですよね、
まあそれもあるね実際、まあ、これでもただ楽天を応援したことによってメリットって何かありますかっての見せないとみんな応援しないけどね、うん、
楽天のポイントがついたり、
うん、まあ、そうですね、あの、まあ、経済圏ね、その付け酒もあるけど、その楽天がでかくなることによってもっとその他のキャリアが安くなるとかさ、うん、そういうところまで、
本当はそういう世界観なんですけどね、
まあ、
うん、
そうなんですよね、はい、だからなかなかね難しいなというところですけど、う
ん、新規参入って難しいんだなとすごく思います、ね、う
ん、あとはなんか証券会社の口座もまあたくさん作りたくない人とかいるじゃん、なんか意外とね、はいはい、この仕事で言うとまあ、うん、そんなのもあったりとかもするんですけど、なんかやっぱり動きたくない保守的なそれ動かすような材料がないとなかなか動かないの、ここまでやっても動かないかなって、うん、多分それは三木谷さん自身がそう思ってると僕は思うんですけどね、うん、はい、
ちょっとね楽天グループの今後の動向も大きいですのでね、
う
ん、資本が、
そうですね、
はい、見守っていかないと、
全体相場にも影響出る可能性がありますからね、
いやありますよね、うん、はい、
今後も見守っていきたいなと思います、はい、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎の
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ3万円です、
はい、
何回も言ってますが、
うん、まあ、お帰りなの一応
お帰りですね
1年8ヶ月ぶりにお帰りって話ですけど、
はい、
よくよく言ったね、まあ、カバンに降りましたねっていうところ、まあ、ありますけど、うん、まあ、あの、一貫して強気をずっと言い続けて、で、まあ、今年に関しては、特にね、年末年始ちょっとヒヤッとするとこはあって、うん、まあ、2万6500円で買いだよって言ってるんですけど、まあ、それを1000円ぐらいね、弱下回る時が、ありました。
で、
大丈夫かっていう話があったので、あれが大丈夫だという話をしていて、はい、まあ、あとはその後が、まあ、まあ、ここはまあ、リセッション懸念だったんですけどね、うん、で、シリコンバレーバンクの話がこう出てきて、本当大丈夫っすかみたいになったけど、いや、待て待てと、株価見ろと、実際2万2500円とかまで行ってないじゃんと、うん、まあ、2万6500円ぐらいまでだったじゃんっていうと、はい、だからこれって、まあ、超強引な理論だけど、一旦この、まあ、金利が上がったことによると、銀行の破綻も、年末年始のリセッションに織り込まれてたんですよっていう。うん、株価の下げに盛り込まれたんですよ
って一貫しておっしゃってましたもんね。
そう、気づいた人がここのだから今5000円かもう一回そこで入っても5000円取れてるというところなんで、それはまあ僕は存在価値自体はあったかなと思ってますけどね、はい、
いや、ただドキドキするタイミングがたくさんあって、うん、ここまでは回復したけど、うん、じゃあ大きく上に抜けるのか下に抜けるのか分かんないよねみたいなポイントもたくさんあったじゃないですか、
うんうん、だけど、まあ、僕はこういう理論も投げ出さずにね、まあ、強気で入れたっていうことは良かったなと思うし、うん、まあ、その背景はやっぱ日本のね、まあ、ファンダメンタルズなんですよ意外とね、うん、はい、まあ、円安は当然効いてくるし、特にね今また円安になりかけてますけど、ね、まあ、うん、このぐらいの水準でも収まってくれれば、うん、まあ、増収増益効果っていうのはものすごいものになると思うので、うん、だからまあよく言う J カーブ効果がようやくできてほらねと、うん、B コメさんいつも早すぎるんですわって言うけど、まあ、今回総括としても早すぎたといえどですね、ドローが、まあ、一定日経の1000円ぐらいなんで、うん、そう考えたらまあ優秀じゃない、下1000円で上5000円だったらよくねえかと、
はい、
うん、いう話ですよ、うん、だから僕自身、まあ、別にうだうだ言う人もいるけど、うん、もうなんだろう、を勝手に言っとけばみたいな。だしラジオの馬淵さんも始まる前に話してましたけど、うん、そのなんていうのかな、まあ、毎週ねこの情報発信ができるっていうところで、うん、まあ嘘ついてたらやばいよねっていう話に、ね、まあ、そうすぐ分かるし、
一貫性ありますからね、毎週やってるので、
そう、一貫的な話をしなきゃいけないし、うん、でも YouTube の動画を見ると、まあ、その YouTube で言ってたわけじゃないんだけど、うん、なんかもうあれ売りだとかなって、その次の週が買いだとかで、うん、どっちですかみたいな、ね、YouTube って意外とあるのかな、あるんだけど、うん、ね、まあ、そういう意味では意外と、まあ、それは YouTuber の考えで、やっぱそうするとバズるから、うん、まあ、なんですけど、まあ、評論家の考えとしては、やっぱり、まあ、短期の話をね、する人はいるんですけど、僕は、やっぱりこういう、まあ、全国放送でね、まあ、ちゃんとした、うん、ラジオ局でお話できるとなると、やはり長期的な展望を、まあ、話して、そこの変化をね、お話しするのがいいなと思っていて、そこは、一貫してね、この強気だったとかぶらしてないので、うん、 まあ、誰が何と言おうと、まあ、ノイズだろうと言えますけどね、はい、
安心感ありますね、やっぱりね、一貫して情報発信というのはね、
そう
ね、
そう、う
ん、あとは、まあ、しっかり業績が裏付けになっていますよというのを、ちゃんと、ね、アナウンスをされていたので、
うん、そうですね、はい、だからまあそこはあったかなっていう、まあ、それとまあ時給見てくると、やっぱり外国人の買いが、4月で3兆円とか、あったわけですから、まあ、意外と。ね、強かったなと、うん、まあ、その裏付けも需給も来たよっていうと、そこから乗ってもね、まあ、一応前にあったんじゃないかなというふうになりますし、うん、うん、まあこれはちょっと長かったけどね、長かったけど、まあ、うん、いい、まあ、評論と、
うん、
まあ、方向性が示せたんじゃないかなと思ってます ね、 すね、はい、
長く見ることをあまり怖がってはいけないというのをこの、うん、まあね、数ヶ月の間に学びました、う
ん、まあ、話すのも怖いよね、ちょっとブレたお前大丈夫かとかふざけんなみたいなのが大量に来るわけだし、うんうん、弱気のところで強気ですよだったらお前はセンスないって言われるし、あ、センスなくてすいませんねって話なんだけど、
は
い、
割とどちらに動いても、ね、あの、何かお声は、ね、届いてきますからね、
そう、外れた外れたって言うけど、まあ、ボックス抜けてねえだけやんっていう話だし、だからそれってチャート見れるんですかって言いたいよねそうそうそう、
でもあの、うん、ね、いろんなポイントで心が動いてしまうのはすごくわかるなと思います、ね、
でも新井さんもさ、やっぱそう自分でやってるのもあるけど、はい、そのなんだろうな、投資家の気持ちがめっちゃわかるべ、
わかります、わかります、
うん、それは本当にいいことだと思うよ、
ニュースとか見るのも嫌ですもん、
う
ん、
そう、やらないというより、はい、やることによって皆さんの気持ちがわかるですね、はい、この新井さんみたいな仕事っていうのはすごく大事だと思うし、
ジタバタするタイプなので、うん、あのジタバタした経験がある方の気持ちもとってもよくわかりますし、
まあね、まあ、よくあの、はい、ぶっ下がってるのにキハーとか言ったらお前ふざけんなみたいな歯見せんなみたいな昔の昭和の人がいるからさそうそうそう、
今日はニコッとしても大丈夫ですね
そうそうそう、
この水準でした、
今日は歯見せていいよ、もうマスクしなくていいしね、
はいということでね、そうそう、あの、うん、3万円3万円と長らく言ってきたので、うん、ここから先どうしたらいいのかわからないんですけど、
まあ、とりあえずリグってください、もう十分5000円で十分、うん、とりあえず、まあ、リグってくださいでいいです、まあ、ここはもう、2万6000円が海水賞で3万今500円ぐらい、これクリック株365なんで、うん、今の時間でもリグ得ますからね、はい、リグ売れますから、だからまあ3万500円で売っていいよ、もう上行ってももうあのタイの尻尾みたいなもんですよ、うん、はい、頭と尻尾だから、ね、もうこれ5000円取れたら十分でしょうと、うん、いうことで5000円獲得とこういうことです、だしこれラージ1枚持ってるだけで、
すごいです、
まあ、1枚持ってるだけで、まあ、5000円か、だから50万か、はい、
うん、
っていうぐらいな
刺激が大きいですね、
刺激がありますからね、実際ね、だからまあそんなし、証拠金じゃいくらだったんですか、配当いくらもらったんですかっていう話もなるし、
う
ん、
そうだ、配当もね、ありますからね、
そうだよ、だからまあその辺もまああるんですけど、まあ長かったけど、まあそれで、あ、そこで今後どうするかっていうんですけど、俺しばらく大きなその中長期の数年とかまあ1年とかの方向性は出さない、
うん、あ、もう一旦ここで、
ここで毎回出すと結局、はい、あ、今日売りです買いですとかになるわけだから、うん、まあ明確な、まあ、ここまでっていうのは分かってから話すわ。
なるほど、
うん、
じゃあ一旦お休みでいいんですか。
お休みでいいと思うよ、だってもう十分じゃん5000円取れば、うんうん、だから日経金のほぼ下から上まで今年の動き今のところ取れてるわけだから、はい、まあ、これが倍ぐらいに幅が出たらうわセンスねえなって言うけど、まあ十分でしょ
う、そうですね、
うん、だ1000円のドローダウンと上の5000円取れてるわけだから、うん、あのそれは、ちょうど去年の春先から夏にかけて、まあ、この2万6500円っていう数字を提示したわけだから、うん、本当に1000円ぐらいしか下ないからね、うんうん、だから、だしこれをきっちりここで、まあ、言いますっていうのは、うん、まあ、日経家の会、まあ、ピアトレずっと話してましたけど、うん、日経家の会に関しては、まあ、これ、だけなんでね、はい、まあ、夏以降、夏ぐらいからかな、まあ、話していることなんで、うん、だからまあそこはそのリスクリターンで取れたんだったらもう十分だろうと思ってます。でコメントもあるけど個人はね休みますからねっていうのはあると思います、はい、で、まあここは休んでくださいとりあえず、うん、で、そう週で休んでください。でまあ 実際今後どうなんのって話ですけども、うん、ポジションを実際明確に張ってくださいっていうのと、まあ、こうなるよねっていうのは別だと思うんですけど、はい、そっちを鵜呑みにして、買うと、買ったり売ったりすると、まあ、結局、まあ、そう説明なんでね、うん、まあ、意外と損が出てしまうこともあったり、振らされることもあると思うんで、うん、まあ、明確なポジションっていうのと、まあ、これは、そうね、だからそこの方向性は別だということなんで、はい、まあ、ポジションはじゃあ取らないでくださいということで、もう、ウィコメさんのせいで損しましたっていうのは、もう基本的にポジションをさらしてないからないわけで、うん、まあ、それを前提に言うと、まあ、意外とピッチが早いし、うん、まあ、今回ってその、踏み上げ的な要素もまあ、あるので、
言われてますね。
うん、だから、一旦はまあ、落ち着くかもしれないです。よくある3万800円とかまで行ってとか、まあ、今はもう十分行ってるから、まあ、そこから利食いが入ってきて、一旦調整っていうのも十分、うん、あると思います、はい、オプションも1回ポジション解消してスカスカになったら下がるとかもあると思うし、だからまあ別に深追いはしなくていいんじゃないかというのが、まあ基本的なセオリーかな。こんだけ取ったらいいじゃんっていう、欲張んなよっていうのはあるし、まあ、とかといってショートしてる人はもうめちゃくちゃやられてる人多いわけだから、うん、そこは我慢してもしょうがないよね。自分のタイミングで踏んでください、損切りしてくださいっていう話だと思う。だからこれがもっと崩れると思うんだったら、もうまあ修行するか持つかしかないわけだから、まあ、一旦普通に考えると調整があってもおかしくないかなっていうのは、業績をもとに考えると、まあ、これから業績がもう一回今期の予想出たわけだから、次の業績の発表は3ヶ月後なわけです。2ヶ月半ぐらいかな、後か2ヶ月後ぐらいなわけですが、早いところも。だからそう考えると、まあ動かす要素がないんですよ、需給以外で、うん、だからまあ外国人投資家の流入がピタッて止まった瞬間にですね、あれっていうのはあるかもしれないので、うん、下手に、まあ、今ね多分皆さん儲かってると思うんで、うん、回転してポジションどんどんどんどん増やして、リグってっていうのが続いて、行くぞ行くぞと、これで奥取りやと思ってる人は、まあ、ちょっと儲かってんだったらね、お休みしてもいいんじゃないかと思いますけどね、
う
ん、はい、
この今の外国人の方はずっと持って、うん、保有されるんですかねっていう。
あ、なるほど。まあ、ここはね、実際僕はある程度日本のアロケーションを増やしてると思いますよ。もともと少なくて、で、まあ、日本株は海外より増益率は高いというロジックで言ってると思ってるんで、うん、まあ、そこはある程度あるかなと思います。で、あとは来週持ってこれるんですが、20日のね、まあ、外国21日かなに出る、外国人どこがね主体で買ってるかと、まあ、地域で見ると欧州なのかな、欧州だったら業績だしなっていうのもあるし、うん、いや、これもまたビジョンファンド解約して日本株売ってんじゃねっていうのも、
それはそれで、
いや、意外とあるんですよ。だからビジョンファンド買うときに日本株売られたからね、うん、だからそれもあるかもなとか思いながら、うん、まあ、ちょっとそれはサブのね、ちょっと皆さんが聞いておって思う話だけど、それが全部主体ではないんだけど、うん、まあ、その辺の分析がさらにね、まあ、未社別の動向を見るとできるので、うん、また追ってね、お話をしたいと思います。まあ、想像はいくらでもできるけど、うん、解説はね、実際事実を元にする部分も大事だと思うので、だからまあ、危ねえからとりあえず、ね、もう十分リグった人も無茶すんなと、はい、リグってとりあえずゆっくりしようと、もう夏の旅行の予約でもすればいいんじゃない、ね、もう懐が温まった人は、はい、うん、で、国内旅行がおすすめだね、僕はね、うん、もう海外高すぎるから、うんうん、だからもう沖縄のビーチリゾートでもめちゃめちゃ、まあ、海外から安いから、うん、で、飛行機もまだあるので、意外とおすすめしますというところですかね。
あと最後に一つ、この3万円を回復する、うん、まあ、前後、うん、そこからさらに上抜けた、うん、ここを牽引したのはどのセクターっていうのがあるんですか？うん、
そこはね、セクターの問題はいろいろあるけど、まあ、でもやっぱり輸出関連が強かったよね、うん、うん、強かったと思います、まあ、あと半導体も含めてですね、
うん、で、PBR 一番是正の号令も大きかったって言われてます、うん、そうですね、セクターじゃないです
か、ね、もちろん、だからそれは、まあ、どっちかというと日経平均にもトピックスにも関係ないような、うん、まあ、スタンダードのところが上がってきた部分もあったんですけど、うん、まあ、当然安いところもお金が入ったし、ね、あとは、高いところも入ったし、で、最後ちょっと若干あれだけど、うん、今日のね、まあ、業種別の、ね、動向を見ると、はい、電気機器精密機械海運、卸売輸送業機器みたいな、順番で、騰落が出てるんですけど、うん、まあ、やっぱこれは、まあ、ショートした人の踏み上げもあるし、まあ、半導体工場の話もあったんだけど、まあ、やっぱり日経平均が上がってくれと、まあ、これ昔ながらのトレードなんだけど、日経平均以上に勝つんであれば、うん、まあ、この手のね、まあ、ボラティティが高いと買わないと追いつかないよっていう買いが今日はあったかなと思います、うん、まあ、売りが電力だったっていうのもそうなんです、うん、パルク電力とか、
3分の1は売りなんですね。
そう
それだけ上がっててもね、
だからやっぱりその景気敏感のところをとりあえず買おうというオペレーションが入ったなと思うんで、これって踏みなのか続くのかっていうのは意外と明日と来週のポイントかなと思います、う
ん、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。 クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは、岡三証券株式会社の事業部門の一つです。同社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社ブラン代表取締役岡田真一さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。岡田さんは花びら自体に QR コードとかあと AR マーカーをプリントする技術を用いてメッセージフラワーのビジネスを展開されてきました。はい、でコロナで AR にも事業拡大されてきたようなんですが、これどんな事業なんでしょう。
はい、コロナ禍によってですね、なかなか人と会えないというような場面が出てきて、一方で、コロナ禍によって私たちのこの業界フラワー事業全体がですね、まあ、ブライダル飲食、うん、そういった方非常にですね、まあ、マーケットも飲食しましてですね、はい、まあ、なかなか厳しい状況に置かれまして、うん、でそういった中でですね、じゃあその、まあ、送る方の思いをですね従来のメッセージから一歩進んでですね動画でですねそういった送る方の思いを届けようと、で折しもですね、まあ、TikTok だ、うん、Facebook だでそういった形でですねインスタ含めですね動画がどんどんどんどん主流になってきております。でそういったことを背景にですねじゃ あ, 私もの方もですねじゃあ送る人の、まあ、この思いをですね、うん、例えばじゃあ母の日であればですね、まあ、離れたお母様に、うん、じゃあ動画 でそういったお花と同時にですねメッセージをお届けするとか、まあ、こういった形でですね、まあ、展開しましたところこれが非常に受けましてですね、うん、で、まあ直近でいきますとですね今年の2月なんかもですね、はい、まあ、実際に、タイ王国で、うん、開催されました、まあ、天皇陛下の誕生日レセプションというところがございます。そちらで、まあ日本とタイの国旗に、うん、スマホをかざすいわゆる花びらにプリントされたものなんですけども、はい、でそういったものにですねかざすことによって、うん、動画でメッセージが流れる、これ、まあ、外務省から支給された日本の観光動画なんですけども、まあ、こういったことを一応、まあ、展開していると、まあ、こういう会社になります。
花びらに QR コードが印字されて、
いえ、花びらにはもうメッセージで QR コードはですね、うん、ボックスとかですね、ですからもうダイレクトにそういう感じですね。2つございまして、うん、いわゆる、まあ、ウェブでやる場合は、まあ、QR コードどっかにこう入れます、アプリの場合はですね、うん、もう一度読み込んでしまいますと端末側に入りますので、もしよければ後でお見せしますけども、うん、ラジオではなかなかお伝えしにくいんですが、例えばこういった紙幣がありますねと、はいはい、でこの紙幣にですね例えばこのスマホをこうかざすことによってですね、例えばですねこれも簡単なんですけども、うん、
これでアプリが今反応して、
もう入ってそうでこれでもアプリも反応しました。
おお、キラキラしてます。
あれも紙幣の中でも会話が始まってます。こんな感じですね。
はい、どういうこれ仕組みなんですか。
これは
紙幣と連動するんですか。
はい、そうです。でこれがですね 画像認識レベルをですね、はい、使いましてですね、この画像に対してはこの動画を流しなさいというこういうような形でですね紐付けをしております。
ゆきちさんのお顔に反応した
ってことですか？そういうことです。ですのでもうあの極端な話ですね、まあ、これですからあの、まあ、市場に出回っている、うん、1万円札にかざすと、うん、全てこの動画が流れます。
すごい、めっちゃすごいね、それ、はい、
すごい、
はい、ですから、まあ、皆さんお持ちのものとかですね、うんうん、でこういう形でこう出すことによって、で皆さんやっぱここでですねやっぱりあの感動とサプライズですね、うんうん、私たち、まあ、こういったあの花の事業をやっていく中でですね、この感動とサプライズというテーマでですね、事業をずっと転向して展開してきておりましたので、これが非常に受けましてですね、で現在にこう至ってきたというこういう流れになっております。
坂本さん、いかがですか？面白いですね。
面白いですね。先ほど、まあ、プレゼントの話ありましたけど、はい、どんなところでこれって、まあ、活用されているのかというのは多分もっとあると思うんですけど、お伺いしたいなと思います、はい、
まあ、もともとは先ほどこのフラワー事業で展開をしていたんですけども、うん、ではこの技術をではこの花以外に転用できるんではないかというところで考えましてですね、で現在までは例えばあの名刺、特に名刺なんかはですねいただいてもですね、この方誰だったかなと、特にもうたくさんの方とお会いするとですね、まあ、100人ぐらいの方とお会いしてしまうとなかなかパッとで思い出せないというのがあるんですけど、その時にですねパッとスマホをかざすと、そこの会社の PR もしくは商品の PR がそのまま流れるとなることによって、
めちゃくちゃ便利ですね。
はい、でもうこれも、名刺のですね URL ではなくて、もう名前にかざすだけでですね、あるいは企業のロゴにかざすだけで動画で流れるっていうのはですね、もう検索不要というものをこう作っていってます。あるいはある、まあ、航空会社なんかはですね、カレンダーで、これもやっぱコロナによってですね、なかなかやっぱりその航空運輸厳しい、観光を含め厳しい状況になりました、うん、はい、その時にですね、例えばカレンダーはよく観光地、やっぱりの観光地のカレンダーがあるんですけど、はい、うん、そこにスマホかざすとですね、その観光地の情報ですね、でそういった史跡情報だとか観光情報、さらにはそのまあ地域のですね、そういったまあ物販とかこういったものができるようにですね、でワンストップのサービスを、進めていっております。あるいはまあ郵便のような会社もそうですけども、カタログで、そのカタログにスマホをかざすとですね、商品自体の、まあ、そういった、まあ、その生産農家だけにとどまらずですね、その商品のレシピですね、でこの食材ではこういったものが作れるとかですね、こういったものがもう流れますので、非常にまあやっぱりより進んだものをこういう形で作っていっております。その他どうでしょうか、ポスター以外にもですね、看板ですね、こういったものなんかもいわゆるスマホをかざすとですね、動画に変わっていくと、まあ、これはどうなんでしょうか、コロナ禍においてはですね、ステイホームというのが非常にまあ耳にした時があったんですけど、まあ、今アフターコロナでですね、企業全体がこの OOH アウトオブホームですね、はい、そちらに向かった戦略に入っていく時に、当然皆さん外に行く時には必ずといってスマホをお持ちです、じゃあそのスマホ一つでですね、情報が簡単に取れるようにしていこうと、まあ、こういったところに私たちも入りまして、この AR というのを、まあ、付加して展開しております。はい、
もういろんな使い方がね、お話いただいただけでも
便利です、
伺いましたけれども、はい、今企業ですと何社くらい導入されているんでしょうか？
もうすでにですね、まあ、現在まででですね、もう100はもう10に超えておりまして、もう200近くの
事業が来
ております。
まあ、ここまでお話しいただいたかと思いますけど、御社のこの QR コードを用いた AR の特徴って他とは違いがあるんですか？
まずですね、私もの方が昨年2022年の12月26日にですね、特許を取得いたしまして、でこの特許は具体的にどういうものかと申し上げますと、従来の QR コードというものはですね、 QR コードにまあスマホをかざすことによって一つの対象物のまあ動画だとか、そういったまあ訴求できるものにこうまあ URL に飛んでいくんですけども、弊社の特許はですね、いわゆる QR コード一つに対して複数の動画、複数の URL に飛ぶという、でそういったまあ特許、技術特許を取得しまして、はいはい、2042年のですね、12月まで20年間のこの特許が一応私もの保有させていきます、うん、これによってですね、例えば、どうでしょうか、100社紹介しようとしたときにですね、はい、じゃあ QR コードが100パターン出てくるんですね。
それは
従来例えばあるお会社さんなんかはですね、はい、やはりまあ、死ぬまでに見たい千本の映画という、まあ、こういうようなものがあってもですね、じゃあ QR コードが1000個出てくるんですけど、これ結構大変なん
ですね、
はい、でも私もの QR コード一つ最初に読んでいこうと思いますと、あとは全部その対象の画像をかざすだけでいきますので、すごくシンプルですね。
なるほど。
こちらをですね、実は、もう行政機関がですね、今年の1月に採用していただいております、はい、 ですからそういった形で、うん、まあ、こちらはですね、あの地域の商店街を活性化するという形でですね、商店街グランプリという形でご利用いただいておりましたね、
は
い、
めちゃくちゃ便利ですね。
ありがとうございます。
これだけ 活用もしやすそうなので、うん、まあ、いろんな提携とかもありそうですけれども、今資本面での提携もあるんですね。
はい、あの当社の株主の中でですね、まあ、あの大きなお会社さんとしまして、まずはあの一つがですね、大手の民放テレビ局ですね、うん、でこちらが、うん、まあ、私もの株主になっております。もう一つはですね、いわゆるこの、まあ、動画を作るという意味合いもございまして、いわゆるエンタメ系のコンテンツの、まあ、こちらもあの大手のお会社さん、共に上場企業なんですが、こちらの方にですね実際のビジネス面でのサポートをいただいております。加えてですね、昨年の12月、2022年の12月にですね、まあ、世界的な、あ、まあ、著名な、まあ、IT 企業のですね、世界140カ国のスタートアップ企業200社、うん、200社の中の一つにですね当社選ばれましてですね、はい、ありがとうございます、まあ、そういった形でですね、まあ、事業面ある資本面という、まあ、こういった形でですね事業の方をどんどん展開していっているという形です、はい、
世界からも注目されて、うん、いろんな資本面の提携があるということなんですが、
ありがとうございます。
業績いかがでしょう。
はい、直近で申し上げますとですね、まあ、ちょっと2027年のですね横浜花博っていうのがですね実は決まりまして、はい、で4月の28日にですね閣僚会議がございまして、そちらの方で発表がありました。ちょっとこれラジオではなかなかお見えできないんですけど、まあ、こちらの方の閣僚会議がございまして、はい、で、こちらの方の閣僚会議のところのこの置いてあるこのお花がですね実は弊社のこのお花になるんですね、これです、これです、
はい、
でこちらのお花のプリントされているこの2027年の花博、うん、エキスポのですねエキスポにロゴにスマホをかざすとですね、この花博の全部動画が流れるように、でこれは28日にもう一度お披露目になりましてですね、今後、各公共交通機関にエキスポのポスターが貼られるなんかでも貼っていかれますけども、そうなった時にですねスマホにスマホをかざすだけでですね、あと、ロゴをかざすだけでですね、はい、全部動画でですね、そのエキスポ情報が出ると、もうこれがですね、先日これリリースされました。
は
い、そうです。はい、
楽しみです。売り上げにも直結しそうですね。
そういうことです。はい。ですからまあそういったものを数字を入れていきますと、かなり業績面ではですね、うん、ね、上振れてきてるという状況にもなっております。はい。
そうしますと今後の展開最後に伺いたいんですけども、どんな展開を考えていらっしゃいますか。
はい。私もやはりですね、この今のこの技術をですね。まあ、御子自身ではないですけども、やはり、昔のこういった状況を復活させていきたいと、例えばですね分かりやすく言うとですね、でしょ、私たちがよく、まあ、古くから使っていた年賀状、これがですね今なかなか年賀状を送る方が少なくなってきてます ね、 年賀状の枚数自体も非常に少なくなってきてると、はい、でも一方で年間で20億枚前後出るんですね。
まだね、
はい、でその中でですね、じゃあ年賀状、例えばおじいちゃんにこう、まあ、送ってきたお孫さんの写真、従来はもう写真付きの年賀状、これがですねスマホをかざすだけでですね動画に変わって、まあ、おじいちゃん元気だとかね、こういったものが出てくると、ですからそういった、まあ、いわゆる年賀状の活性化、あるいはですねどうでしょうか、昔、まあ、私たちが、まあ、僕も小さい時に、まあ、よく昭和で行くとですねちんどん屋みたいなのがいたんですけども、はい、まあ、これが皆さんこう看板を挟んでサンドイッチマンで歩いてらっしゃったんですけども、うん、これがですね QR コードに変わって、でそこから1回でも読み込むとですね対象物かさと全て動画に変わっていくと、うん、ですからその、まあ、昭和の古き時代のですね、うん、このちんどん屋がやっていたものを再度ですね、うん、デジタル化をすると、でそういった形でですね日本の文化をですねさらにリニューアルをしてですね世界に向けて発信できると、うん、AR ってこういう使い方ができるんだとか、うん、で、昔私たちの小さい頃はこうだったんだよとかですね、そういった会話がですねできてですね、で、関わる人々全てにですね笑顔をですね、うん、提供していきたいと、もともと当社はフラワー事業ですので、はい、ですからやはり人に笑顔を与えると、こういうような事業をしておりますね、ここをこれからもどんどんですね、うん、進めていきたいと、まあ、こういうのもって、展開しておりますので、ぜひまだ皆さん、ご協力いただければと思います。
企業さんあるいは個人の方もプレゼントで使えますので、
はい、
ぜひ、ね、ご活用いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
AR がね、はい、どんどん身近になっていきそうな感じがしますね、
ありがとうございます。
ということで岡田さん、素敵なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。
ここまでは馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。
めくりカブカブ。
ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあということでよろしくお願いいたします。はい、まあ今ね一旦、まあ、CFD の方はここでお休みしてもいいんじゃないか。
でも今すげえ上がってない、この番組の話だって。結局僕の時ってさ、話してたのって、はい、あれですよね、500円とか言ったけどそんなレベルじゃなかったよね、実際ね。
う
ん、
そうですね、
もう、はい、5,200〜300円取れてたねって話ですよね。なるほど、
うん、今の水準、はい、クリックの水準は、39,000円台です。
そうそうそう、
はい、
1,000円つくね、
すごいですね。もう上見たくなりますけれども、下の方から取れてる方はね、うん、一旦まあ冷静にというところですね。まあそんな中で何をしたらいいのかというところなんですけれども、はいはい、このポイントで注目しておいてもいいんじゃないかというセクターについてお話しいただきたいと思います。では坂本さんから。
僕はとりあえずまあ見てたらいいんじゃないと言いながら、まあ下方向に日経金が触れてしまった時の優位性があるセクターって何ですかっていうと、今の逆だよね。だ電力みたいなセクターをまあ実際買っておくと、まあ一応まあ日経金の下げよりはマシだねっていう効果はあるでしょうけど、まあそれに加えて、まあ、意外とここ買おうかっていう人も出てくるかもしれませんから、まあ、うん、引き続き電力でいいんじゃないっていう、まあこの前ね放送した時に買った方はまあすげえ儲かってるんですけど、うんうん、もう一発ここら辺でおしめ、まあ乗り遅れた人はまあ買うか、まあ明日の寄付金も安いのかな、まあそしたらその辺でもいいんじゃないかなとは思いますから、その話はもう一回しようかなと思います。
はい、では馬淵さんは。
私はもう業績がこれから上がってきそうな、あの株価自体が低いような、うん、DX の業界でいきたいと思います。
これからさらなる上昇が見込める
というところですね。全体相場とはあまり関係ない動きをしている企業を持ってきました。
はい、全体相場と関係ないというところもね、抑えておくと、もし下げた時に ね、
う
ん、
ね、
はい、心の支えになっていくところかなと思います。
うん、この時期にバス乗り遅れたやべえぞみたいな話はやめとこうと思います。
そうですね、
はい、
う
ん、
さあというわけで坂本さん、マプチさん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということでですね、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。先ほどですね、一部不適切な表現がございましたのでお詫び申し上げます。さてということで坂本さん、馬淵さん、はい、3万円回復のね、うん、あととなりましたけれども、うん、もうやっぱりいいムードでこの先も伸びていてほしいですね。
そうですね、はい、はい、まあそうですね、まあ、不適切な下げにならないようにしてほしいなと思いますけど ね、
はい、はい、もう、はい、コメントでも3万1000円カウントダウンと、ね、
もう
目
前だよ、
はい、楽しみですよね、はい、うん、さてしゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。